ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんちは版。いや、前回ね、温泉話しきれなかったね。ごめんなさい、本当に伊豆旅行、まさかね、2回に分けるとは思わなかったけど、旅行トークって楽だね。うん、本当に話すことたくさんあっていいな。本当、旅行これから行こうかな。うん、定期的に旅行行けばトークのネタにはこと足らない、こと足る、こと足らない、うん、こと足りない、うん、あ、日本語が分かんなくなってきた。まあでもね、オープニングから伊豆の話っていうのもなんなんでね、短いちょっとおトークを一つ、うちのね、次女高校生になりまして、これでうち高校生2人ですよ。でね、長女と同じ美術系の高校に進学しましてね、大坪さん、美術系ってね、医学系ほどじゃないんだけど、お金かかるんですよ、これが。もうね、お父ちゃん鼻血も出ませんよ、本当に。でね、そうやって思ってたら、次女の野郎、まあ、野郎じゃないですね、あいつ、うん、あいつ入学祝いに任天堂スイッチとスプラトゥーン2のセットよこせって言うんだよ。その限定カラーの。お前、制服だ、カバンだ、新しい革靴だとか、おい、散々金使わしといて、ここにいて4万弱のさ、ゲーム機買えって言うんですよ。あんまりね、お父さんを舐めるんじゃねえって話なんですけど、もうだから、晩ご飯時に次女の前に仁王立ちになって、こっちとら言ってやりましたよ。お母さんがいいって言うなら買ってもいいんですけど、って言ったら、まあなんかニヤニヤ喜んでるもんですから、お前あんまり高望みしてると、ま、別の持ち運び用のケースはいらないんですか。そうですか。って、あ、言ってやりましたよ俺は。そしたら、なんかね、俺の妻が後ろで、なんだろう、ダメな男を憐れむような目で、いやさ、だってさ、俺もやりたいじゃん、スプラトゥーン2。色塗りたいよ、新しい武器で。どうやらなんか、塩カラーズが行方不明らしいよ。うん。で、新しいね、タコのガールズユニットがいるらしい。超楽しみじゃん。でもね、神さんのあの顔ね、我が家に4人目の子供がいるっていう顔ね、あんだな、あれかな、もう俺死ぬしかないかな、俺死ぬしかないのかな、死んで詫びるか。うん。で、俺を死なせたくなかったら質問とかお便りとかいっぱい起こしてくれるといいと思うよ。うん。やることが卑屈だね、トムさん。行こう。この番組は、どっか行ったよ、また。この番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。それで、俺殺さないためにメッセージ送んなきゃ。お便りちょうだい。うん。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン。これを、何も書かないで送んないでね。ちゃんと書いて。何でもいいから。したら俺何でも答えるから。うん。楽しみに待ってます。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
おいで。まあ伊豆旅行の話ね、始めるね。本日のお宿、熱川温泉。なんでこれ熱川かっていうと、熱川バナナワニ園に俺が行きたいって言ったから熱川になったんだけど、熱川のね、高見ホテルってとこ、 伊豆ってね、まあ半島だからね、どこもそうなんだけど、土地のない場所に温泉街ができるの。うん、だから段々畑じゃないけれど、海から離れるごとにどんどん高くなっていくのね。うん、で高台になっちゃう。でまあ高見ホテルっていうんだから、熱川の中でも高いところにあって、見晴らしはねすごい良かった。だけどかなり古いホテルなんでね、お部屋はそれなりでしたよ。うん、最近のさ、じゃらんの画像とかってさ、おこれいつの新築に撮影したのっていう、まあすごい画像でさ、こりゃいいやって予約しても、まあ結構な落差のあるお部屋で、あれって思うんだけど、まあまあここはまあこんなもんでしょって納得すれば全然大丈夫。うん、でもね、お部屋に備え付けのあの瓶のコカ・コーラ、あれが300円ってのはどうだろう。今時300円ってさ、びっくりしたよ俺。うん、まあ、ちゅうかね、熱川俺多分20年ぐらい前の間に、まあ、通ったっていうよりは泊まった。うん、もっとね活気のある温泉街だと思ってたけど、思った以上に寂れてた。なんだろうね、海岸までの間にもうね廃業したホテルが数軒あって、もう全くそのままだったし、海辺から一番近い公衆トイレはもう全く整備されてなかった。暴走族とかヤンキーが、なんだろうな、そのヤンキーの仕業かな、うん、壊されちゃって、破壊されたまんま、それから結構な時間が経ってる感じ。うん、公衆トイレまで手直しする時間も金もないよって言われてるみたいで、こういう現実をね見せつけられちゃうと寂しい気分になるね。うん、だからその自分が泊まってるホテルっていうわけじゃなくて、もうこの街全体がね寂れてるって感じかな。うん、俺実はね、死ぬまでに行ってみたいところの中に、長崎県のこれ言いにくくねえよな、長崎県の軍艦島ってのがあるの。うん、ネットで軍艦島って調べると、戦時中のね石炭がザクザク出してた、もう最盛期の軍艦島から、もうだって東京だってその当時なかなかなかった鉄筋コンクリートの建物がわらわら建ってたんでしょ。でお給料なんかさ、万札の束を定規で測って払ってたっつうんですから、すごいよね。今じゃもう考えられないもんね。でそれからほら、石油に石炭が負けて、こう燃料自体がこう変わっていくわけじゃん、移り変わっていって、石炭をこう採掘しなくなって、どんどん廃れていくわけですよ。で、まあ、最終的には誰も残っていない無人島になってしまうっていうのが、まあもういろんなサイトでファンが多いのね、軍艦島って。で、紹介されてて、なんだろうね、一つの場所の栄光と衰退っていうのかな、うん、楽しいっていうより、なんともこう複雑な気持ちにさせられるんだけど、熱川温泉もね、かつての人気温泉街っていうさ、栄光の時代があったわけで、それからだんだんね、客足が減ってきて廃れてきた現在の姿っていうのに、まあ、ちょっと似たようなね哀愁を感じるので、要嫌いじゃないんだよそれは、うん、この雰囲気はもう全然望んでいきたいなとも思えるぐらいのものなんだけど、なんだろうな、うまく表現できないね。言ったら、ドピーカンで桑田佳祐やビーチボーイズが似合ってるんじゃなくて、ドンテンで八代亜紀とか石川さゆりの歌が似合ってる街って言えばいいのかな。わかりやすい、わかりにくくなった、うん、まあ、子供はねどうだか知らないけれど、俺は好きな街だったよ。うん、今のその寂れた感じの熱川温泉、まあね、これラジオで説明しづらいんだよね。どれだけ寂れてるかっつうとね、 駐車場にうちの車を含めて4台しか車がなくて、一泊した俺たちが中井さん以外の人に会ってなくて、夕方と夜と朝と3回お風呂に入って、内風呂と露天風呂の両方で誰にも遭遇しないで貸し切り状態だった。すごくね。おびっくりして、俺誰にも会ってないから、もうここまで来たら俺んちだよこれ。うんそれでね、晩ご飯は俺ら家族だけで軽く30人ぐらい入れるっていう大広間を貸し切り、もうね広すぎて寒い怖い、うん、で、まあでもね、晩ご飯は目玉がね、船盛りかな、まあ島っていうか、あの半島だからね、船盛りとアジのお刺身と金目鯛の煮付け、もうこれ結構伊豆じゃ有名な、あとは干物かね、この辺は有名なところなんだけど、アジの刺身と金目鯛は確かに俺宿で食べたいって思ってたから、行ったら食べたいよねってね。でこの金目鯛がね、俺の想像を超えてね、びっくりするぐらいでかかったんだ。俺の想像ではだいたい20センチぐらいの金目鯛が小ぶりな煮付けになってて、あのご飯と食べれるかなっていう感じだと思ってたら、なんだろう、サバぐらいのやつが大皿に乗っかって出てきたのね。ここおいでかいな、おい金目鯛って思ったんだけど、そうそう、食べ方もだからさ、普通金目鯛ってお箸でこちょこちょ取って、あの甘辛のタレのあの煮付けをご飯と一緒にいただくのが一番美味しいなって思ってたんだけど、こんだけでかいとね、もう身ブリブリでっかかったし、なんだろう、もう甘辛じゃなくてもいいんじゃねってぐらいのでかさだった。うん、であと味うまかったな。うん、アジは超うまかった。実はね、アジまだ旬じゃないんですよ。夏の魚だからね。だから6月、7月、8月が旬なんだけど、今でも十分うまい。コリコリした食感と、ほのかに甘い状態だから、握り寿司にしてもいいぐらい美味しかった。うん、伊豆のアジは食べたくなるね。アジフライっていうのも悪くないんだけど、東京でアジフライって美味しいけど、生のね、アジはね、なかなか、食べれませんからね。伊豆で食べるとちょっと嬉しい。うん。でお風呂超普通だった。何にもなんか取り立ててラジオで喋れることが何もない。普通のお風呂でしたね。うん。ほいで翌日、今日のあの今日じゃねえな、旅のメインディッシュである熱川バナナワニ園。だいたいさ、なんでバナナとワニなの？深く疑問に思ったこともないけどね、来て初めて思ったんだから。うん、もうね、一生分のワニ見たんじゃないかな俺。すげえいた。うん、ネットでは1時間から1時間半で回れますよって書いてあったんだけど、あのね、熱川バナナワニ園朝8時から営業してんの。早いよ。うん、だからチェックアウトしてすぐ行ってもう空いてたから。うん、でそれから昼過ぎぐらいまでいたから5時間ぐらいいたのかな。うん、実際家族全員楽しんだしね。あれだよね、動物園もそうだけど生き物見てると楽しいよね、意外と。うん、飽きない、ね、なんでだろうね。うん、で、あ、そうそうそう、あの、なんでバナナとワニっていう話ね。要はね、熱川温泉って、まあ、温泉ってのは無人島に源泉が残ってる限り出てくるでしょ。その温泉使って熱帯の植物と熱帯で生息しているワニをあったかい状態に保って育ててるから飼えるんだって。だからバナナワニ園らしいんだよね。初めて知った。だから温水のこうなんか温泉が引いてあるパイプが至るところにあるの。あ、これで温めてんだっていう感じ。うん、ワニだけで140頭だよ。いたね。うん、もうね、あいつらね、びっくりするぐらい動かないのもう本当に家族みんなでどっちが先に動くかゲームしたぐらいだから、もう見ていてね、つまんない。あ、言っちゃったいや本当動かないんだよ。うん、でまあまあ俺の中ではもうお腹いっぱいワニを観察したね。うん、であと熱帯園、バナナがある方ね、これ動物じゃないけどね、すごいんだよ。でっかい温室がね、8個か 9個か10個か11個か12個、いや何個だっけだ、10個以内調べとけって話だけど、あって、そのでかい温室がね、熱川温泉の狭いこう山脈っていうか、山並みに段々畑みたいになってるので、それがね、順番通りに部屋開けて、だから温室開けて温室閉めて、温室開けて温室閉めてってこう移動していくんだけど、順路通りに、なんだろう、熱帯特有のね、この原色の色とね、あとちょっと日本じゃない匂いっていうのかな、熱帯植物が発する独特の匂いっていうの、まあ、バナナもそうだけど、マンゴーとか、その全ての熱帯植物って結構な香りでしょ。あれが日本っぽくないのでね、温室の中にいると、あれ今薄ら寒い伊豆にいるんだよなっていうのが分かんなくなるの。うん、ちょっとした異世界気分を味わえるよ、バナナワニエで。まあ俺多分ね、植物をちゃんと育ててるってだけですげえって思っちゃうんだね。俺ダメなんだよね、生き物とか豆に育てられないから、綺麗に、それもね、全然違うところの植物を上手に育ててるってだけで感心しちゃう。だって本当は育たないんだもん、関東の伊豆半島じゃ。だけどそれが育ってるってだけで俺はすごいなと思っちゃう。でそれがね、温室と温室の間にでかい水槽が1個あって、ジュゴンやがんの。ジュゴン、え、ジュゴンだよジュゴン、そう、ほらイルカとオットセイ足して2で割ったようなやついいんじゃん。あれでしょ、あの海の男たちには人魚と間違われたりしたやつだよね。あれがね、その熱帯の植物の温室と温室の間で悠然と泳いでんの。あれ、もう、あれ、何これ、温泉に泳いでんのって思っちゃった俺違うよね、温泉に温められた海水に泳いでないとおかしいもんね。もうどこまで俺バカかと思ったよね。うん、あとね、あ、オウムいた、オウム。うん、あれよ、怒ると目が赤くなって、あらゆるものを飲み込んで暴れ回り、町を不快へと陥れて、そのもの青き衣を紡いで金色の野に降り立つべしの、オウムじゃないよ、うん、人間の言葉真似るオウム、オウムね、うん、結構ね、熱川バナナワニエお客さんいたのさ。こう、寂れてる寂れてるってラジオで喋ったくせに、熱川バニャン、バニャニャだって、熱川バナナワニエンはね、結構なお客さんで繁盛してて、そのお客さんがさ、オウムにいたら来る客、来る客が、こんにちは、さようならって言うのね。なんだろうね、独創性がない。うん。もうだからね、俺様ちゃんはちょっと違うもん聞かせてあげましたよ。
テックス、セックス、うんこ、うんこしたい
とか言ってたら、俺後ろからバチーンと叩かれたの。何すんだよこの野郎って後ろから見たら、神さんがね、哀れなものを見るような目で立ってて、だから今度神さんに向かって
テックス
って言ってやったら、今度指をピースの形して目つきやがんの。お前、目はデザイナーの商売道具だからね、何してくれちゃってんだって話でいや俺が悪いんだけどねあ、つぼさんもなんか哀れみの表情で俺を見てるやめよう。でね、最後ね、レッサーパンダいんの。レッサーパンダ、あれかわいいよ、レッサーパンダ。なんだろうね、熱川バナナワニ園の他に別館みたいのがあって、無料のシャトルバスで毎回毎回こう5分に1本ぐらいで送迎してくれるんですけど、そこのレッサーパンダ、あら、もう超かわいかった、文句なくかわいい。ね、どれぐらいの大きさだろう、俺中国のさ、お口にレッサーパンダって動物いるじゃん、それぐらいの大きさポメラニアンとかピットブルぐらい、小型犬ぐらいかな。うん、でもね、ふっさふさの太い足が超可愛かったよ。うん、でね、ここの目玉がワニとレッサーパンダの格闘ショー。もうさ、ワニのいる檻の中にさ、お兄さんが嫌がるレッサーパンダ バーンって投げて、もう悲鳴にも似たさレッサーパンダの鳴き声とワニのあの獰猛な口ね、で泣き叫ぶお客さんの子供たちをよそにさ、ワニの鋭い牙がさレッサーパンダを捕らえましてね、ギャバーって血がブシャー、レッサーパンダの生首がゴラーって、あと輪ゴム巻いたドル札何個も持ったチンピラがリングサイドで リングサイド大声出してましてね、あの
金返せよイカ様だ、すげえぞワニ、レッサーパンダかわいそう
みたいな、もう狂乱の騒ぎですよ。で、あのその反狂乱のお客様をよそに飼育員は温泉で血だらけの床を洗ってね、うん、もう飛び交う外れ馬券、馬券いや俺アタガーバナナワニに訴えたりした訴えられる、危ねえな、おい、ないよ、あのどこぞの映画の地下ボクシングみたいな場面はアタガワバナナワニエにはないからね、うん、あのワニとレッサーパンダの格闘ショーはありませんけど、すげえ楽しかったよ、うん、大人1500円、子供750円、安い褒めとかないと、うん、あのね1日とは言わないけれど半日ぐらいだったら確実に楽しめますよ、おすすめ。あとね、今回の旅行で俺が絶対やろうって思ってたことがあるの、これね、ソフトクリームの食べ歩き、もういろんなところのソフトクリームを食べてこの旅行最強のソフトクリームを見つけようって、そういう風に思ったの。なんでって言われると、俺がデブだからやかましいわ、いやデブならソフトクリームなんて飲めるよね、飲める、いや飲めるか、いやダメだ、深く考えちゃダメだよ、てかソフトクリーム俺好きなの、大好きなの、以上、うん。でね、どこで食べたかな、まずはね出発前に近所のミニストップで一ついやほら基準って必要じゃん、一応ね、一応基準は必要だから。で東名高速道路の海老名サービスエリアで一つで、沼津に着いてうなぎ屋さんの近くの出店で一つで、修善寺のお寺の前のお土産屋さんで一つ、伊東の道の駅マリンタウンの中で一つ、横浜中華街の善隣門、ね、善隣門の前で一つ、あ、俺ね、あのこれから話すけど、この旅行の最後晩ご飯っていうか横浜中華街行ったのね、これ後で話す。で、これで何個だった、あ、そうだ、あと横浜中華街の中の清流門の前でも食べてて、で、さらに、あ、アタガーバナナワニでも食べてるから、7個もソフトクリーム食ったの、もうそりゃデブになるわけだよね、もうなんで食べたかなそんなの、まあでも第1位ね、もうデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレ、修善寺のお寺の前の土産物屋さん、これね文句なく1位だよ、あの修善寺行ったら絶対食べてほしい、もうね、まずはねすっごい濃厚、ミニストップのソフトクリームを10とすると甘さはそのまんまミニストップのまんまだけど、生クリームの濃厚さを10倍にしたぐらい、ソフトクリームはあのザラザラこう舌に残る感じじゃなくてきめの細かな生クリームって感じ、とにかくねもう濃厚さだけがぎっちり詰まってる感じの、これ重たいんじゃないかなっていうソフトクリーム、素晴らしかった。でね、コーンはよくあるコーンじゃなくて、あのホブソンズとかであるようなあのワッフルを焼いて丸めてるワッフルコーンってやつ、これ女の子とか好きなんだよね、きつね色でパリッとなっててさ、あのスプーン入れても壊れないから、俺はね、あのどちらかというとあの安っぽいザソフトクリームって感じのコーンが好きなんだけど、まああれだね、好みかな、うん、でもすごい美味しかった、あの修善寺に行った時はねぜひ食べてみて、もう絶対損させないから、うん、おすすめ、うん、でね、ここは本当長いね、俺旅行の話ねネタだけあるからね喋れるんだわ、だから長くなっちゃってごめんね、これ最後、最後にね俺横浜中華街にご飯食べてこの旅を終わらせたんだけど、まあリクエストがね子供たちからあって、海産物じゃないのが食べたい、肉食べたい、 あ、まあまあ俺もそうだね、お肉食べたいなって思ってちょっと考えてたら、そういえば俺ずいぶん横浜の方行ってないなって思ったの。思い出したらかみさんとデートの時に行ったぐらいだから、軽く15年以上は行ってねえぞって思ったら、無性に横浜行きたくなっちゃって、まあ伊豆から東京に帰る途中だから、まあ途中でじゃあ晩ご飯は中華街でって思ったのね。で、まあ15年経ってると変わってるね、中華街。一応山下公園の脇のねパーキングに停めたんだけど、休日1時間1200円だって。おい、銀座だよこれ、銀座と同じだよ、1時間1200円って高いって、ね、結構ねパーキングだけで5、6軒回ってなんとか1時間900円とこ見つけたけど、そこに停めて山下公園方面から青龍門っていうのかな、青い龍の門から中華街に入ったら、もうね俺の記憶にある店はほとんどなかった、一軒もなかった。でその青龍門入ってたらいきなり Y 字路になってるんだけど、それを左手に行くとスカジャンの店があったのね。あれ、あれ横スカじゃないから浜ジャンっていうの、あれ、そうそう、スカシタジャンパーだからスカジャンいや、うわ、俺スカジャンの意味全然考えなかったわ、うん、ちょっと調べてみるね。あ、まあ、調べた体で大型の刺繍のあるサテンのジャンパーのことを全部スカジャンって呼んでいいみたいだね。うん、横浜で売っていてもだからスカジャンってことになるね。うん、それがね結構安かったよ、5000円から1万円ぐらい。あとはね柄かな、うん、チンピラみたいな柄がいいな俺。うん、どんなだよそのチンピラみたいな柄っていやね、か俺選んだね柄全部ね家族にソースカンクだったの、何選んでも。俺どうやらスカジャンセンスないみたいね、ちょっとショック。うん、でね15年前から変わってない店もあった。うん、せっかく中華街にいるんだから俺やむちゃしたかったのね。ぐるぐる回るテーブルあるじゃん、あれでお茶の取り合いから料理の取り合いするのをやりたいって思ってたから、やむちゃしたかったのね。で15年前からもう好きで使ってたサイコー、野菜の際に香り、香るっていう字でサイコーっていう、まあこれね老舗、相当ネットで調べても古い店だなって思うからわかると思うね。がさすが元々の場所にちゃんとあった。うん、でちょっとお高い店なんだけどね。で俺はね中華街に来るとこの最高によるか、すげー汚いこうバスへの臨場感満タンのちっちゃな店どっちかにするのね。うん、まあでもねその最高のやむ茶ってね日本人向けの味付けになってるんで、どれ食べても美味しいんだ。知らない香辛料とかもないし、お土産で月餅も買えるし、唯一変わってるのはね肉まんかな、肉まんのね皮、肉まんのパン白いとこ、肉まんの白いとこがなんかね蒸しパンみたいな密度の濃いパンでね、で中のお肉もどちらかというと角煮まんって呼べそうな具が入ってるのが特徴なんだ。うまいけど、うん、でそれとね食事の総額のテンパー乗っけると完全の個室用意してくれるの。でそれが、まあ、静かなスペースとか、スペースじゃないな、静かなところでゆっくり食事したいなっていう時は中華街の中でもその最高、野菜の際に香るね、これおすすめですよ。うん、まああのあれよ、汚い店で全然知らない漢字が羅列している料理をなんだろうって思いながら注文してドキドキするのも俺好きなんだけどね、このスリリングさが、辛くて食べれねえかなとかっていうのも中華街の楽しみの一つかもしれないね。うん、であとね、あそう最高ね、チャーハン超うまい。お米がなんだろうね、中華鍋の上をこう飛び回って火の中をくぐったようなパラパラしている、これぞチャーハンっていうのが食べれるから。で 五目チャーハンと豚バラ肉のチャーハンと黒酢かな、黒酢のチャーハンみたいなのいろいろ取って小皿に取って、みんなであの丸テーブルで取り合いをしながらぐるぐる食べると、楽しかった。うん、そうだね、別に珍しいところは一つも行ってないしね、ホテルも当たったわけじゃないけれど悪い旅じゃなかったかな。うん、伊豆のこう寂れ具合もちょっと寂しい気がしたね。でも帰りしなにね、あの伊東温泉とか熱海の方とかも通ってきたんだけど、意外と新しい建物とかも建ってたんで、あれかな、うまくやってるところはやっているのかな。うん、でもやっぱり旅行はいいね。うん、もうほんと今度バイクで旅行行きたい。あのバイクでドカーンと遠く行きたい。俺まだね一回も九州行ったことないの。だから博多の中洲とかさ、ハウステンボスとか指宿温泉とか、もう軍艦島も長崎だしね。もううわ、行きたいとこいっぱいあるな。あ、九州行きたいね。何言ってんだ俺。もう閉めますよ。うん、この番組では皆様からのコメントやいいね、トムさんどこ行きたいとかいう旅の話でもいいよ、あの何でも話す。うん、いっぱいコメント欲しいです。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、俺死んじゃうからね、くれないと。うん、待ってます。で続いて番組公式ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルではリスナー様からのフォローやリプライ同時大募集です。番組のアカウントは m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますよ。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、言いづら、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。トムでした。さようなら。